9月22日金曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。今週新業アナウンサーお休みをいただいておりますんで、日替わりで、アナウンサーの方々にサポートしてもらってますけれども、今週2度目の登場、内田裕樹アナウンサーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週はね、福島県応援キャンペーンということで、はい、本当いろんなお店に行ってるわけですけれども、この間ほら市ヶ谷の五色っていうね、はい、お店でなんかたらふく食べてた、
メヒカリの唐揚げとかですね、
食べただけじゃなくてね、いろいろ飲んでた
っていう、ね、お酒もちょっといただきまして、
そう話を聞いて、で内田君だけじゃないわけですよ、箱崎アナウンサーもそうですし、はい、で東島アナウンサーはなんか、はい、果物の、ね、スムージーを飲んでたりとか、あと小永井アナウンサーもメヒカリの唐揚げをサクサク食べたりとか、
はいはい、
なんだとこれは。
どうされました。
いやいや、なんかさ、もちろんね、こう手伝ってくれるのはありがたいんだけど、
はい、
これはなんか日差しを貸して母屋を取られてないかと。なんで俺は食えねえんだということでですね、昨日福島県のアンテナショップ日本橋福島館に行ってまいりまして、ミレッテっていうね、大好物を食べてまいりました。来ました。いわきのですね、ラーメン屋さん、ヤマトンビさんの、醤油ラーメンでございます。醤油ラーメンの上にローストポークと、そして味付け卵、そしてこの醤油のスープがまた輝いていらっしゃいますね。いい匂いがしますね。いただきます。醤油のスープとよく絡んでうまいっすね。いやー、これはたまらんですね、これね。いやー、うまったねー。
うまそう。
いやー、これね、もうスープがね、鶏のうまみにこう煮干し魚介系というね、はい、そのミックスダブルスープなわけですよ、はい、でそれにいわき産のコシヒカリ、いわき来期のこう出汁を合わせてるっていうね。いやー、うまった、本当にね。で味玉にはですね、焼き印が押してあるんですけど、はい、これが塩谷岬の灯台なんだというね。塩谷岬というと、もう美空ひばりさんの名曲で有名なところ、
はいはい、
いやー、たまらんね。でもね、こういう取材をしなきゃいかんということでですね、ちなみにヤマトンビさん、福島いわき小名浜にありますラーメン屋さんで、創業は2017年と。
おー、
いやー、なんか若いスタッフさんたちがね、厨房で元気にやってるっていうね、お店でありまして、いやー、やっぱね、
朝から
そうなんだよ、
お腹すいちゃいますよ、本当に。
でもね、この
ラーメン食べたくなっちゃった。
煮干し魚介に、はい、そして鳥、ね、
はい、
海の幸、山の幸が合わさっているというのが、この福島の良さであるなというね。いや、本当にね、いい取材をさせてもらいました。で、私、日本橋福島館見でって、これ遊びで行ったわけじゃなくて、
はい、
ちゃんとね、福島県応援キャンペーンということで、この後7時50分頃のコーナーではですね、この見でっての魅力というものをさらにご紹介していきたいなというふうに思っておりまして、だからいろいろね、お酒だとかいいものがいっぱいありますよと、 おつまみだとかね。
あれ、飲んだんですか。
いやいやいや、飲んでないよ。飲んでないよ。飲むのは取っといてさ、これはもうその実地でね、やっぱいろいろこうご紹介しなきゃ。みんなやっぱりいろんなお店に行ってその模様を撮ってきましたとか、写真に撮ってきましたとかだけど、はい、まあ実際にスタジオで味わうというのね、
はい、
それをこう生でお届けするっていうのは、これはラジオの醍醐味だろうと。ね。やっぱね、テレビと違ってですね、やっぱ生放送がしたいですから、ラジオは。味わうのもやっぱり生でやんなきゃな。
もう飲んでます。
いやいや、何を言ってるんだよ。飲んでもいないし、酒気帯びだったりとかしないよ。何を言ってるんだ。
失礼しました。
ちょっとね、昨日ね、いろいろありましたが、ね、そうなんでしょう、福島ね、本当に秋の味覚ね、美味しいものいっぱいありますけれども、うん、プラスオンで、まあ、こっちもね、酒の方も
クイクイ
クイッといろいろありますんで、ちょっとその辺を、7時50分過ぎね、福 島県応援キャンペーンの中で、まあ、1週間の締めくくりということで、はい、館長さんとかにもねお話を聞いてきましたんで、その辺もお聞きいただければと思っております。決して役得ではございません。はい、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、はい、この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、そして今日は内田有紀アナウンサー、さらに番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッター改め X でご参加いただければと思います。今日のねツイッターの、あー今 X かタイムラインを見ますと2通りあって、はい、まずは須田さんが金曜日にやってくるというのが珍しいよね、うん、ということで、金曜にも居酒屋タイガースが開店するのかというような指摘と、もう一つオープニングでねラーメンをすする音がありましたけど、はい、中年のおっさんのランチじゃねえかこれってです、ね、何がレポートだっていうツッコミをいっぱいいただいて、
厳しいご指摘
です、ね、厳しいご指摘を。ちなみに福島県のアンテナショップ日本橋福島館ミデッテ、
はい、
駅で言うと、まあ、JR の新日本橋あるいは東京メトロの三越前、それから神田からもね、JR の神田からも歩いて、まあ、大体5分ぐらいかな。
お、近いですね。
そうなのよ、いいところにあるね、
はい、
お酒もたくさんあるしね。今レポートしたのはヤマトンビさんっていうラーメン屋さん、
はい、
イートインコーナーが奥にあって、でそこは結構ね週で変わったりなんかするんだけど、
あ、そうなんですね。
そう、今日お店の入れ替えを行って、で週末はなんかね、川内町だったかなの鳥とかその辺をやるんだと。でまたさらに週明けからは別のラーメン屋さん、会津のだから北方とかあっちの方のね、ラーメンをまたやるんだというですね。たまらないね。
いいですね。
いっぱいあるね。ぜひお越しいただければと思います。後ほどまたね、レポートいたします。今朝のコメンテーターは、そうです、ジャーナリスト須田慎一郎さん。この後6時半過ぎからご登場。まずは、阪神とオリックス、それぞれ優勝した、この経済波及効果についてのお話。そして、ニュース7時またぎは、日銀の金融政策決定会合、昨日今日の2日間です。さらに7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは、ウクライナのゼレンスキー大統領がワシントンに到着しました。アメリカバイデン大統領と会談が、始まったというのが先ほど速報で入ってきております。さらには岸田総理26日にも新たな経済対策を指示と、現地で会見を行いました。それからアゼルバイジャン軍勝利宣言というニュース、さらには東芝 TOB が成立して、いよいよ上場廃止になるんだということが出てきております。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。今朝の紙面でありますけれども、ざっと眺めますとね、まあ、バラバラというところでありますが、朝日新聞一面トップはヤフー優越的地位の可能性、公正取引委員会指摘、対メディア記事の使用料ということで、まあ、ヤフーのニュースプラットフォーム、ヤフーなどニュースプラットフォーム事業者と、記事を提供する新聞などメディア各社の取引実態の調査報告書を、公正取引委員会が昨日報告、公表したということであります。で、このニュースプラットフォーム経由でニュースを読む機会というものがね、まあ、スマホだとかで読むことが多いと、私自身もそうなんですけれども、まあ、それに対して、適切な対価をじゃあ払っているのかどうなのかという話、まあ、これはもうアメリカなんかでもずっと議論になっているところでもありまして、サイトの側からすると、いやいや僕らはそのプラットフォームだと、いうことで、まあ、その機会を提供しているだけなんだから、別にいいそこはね、払う必要ないだろうという。で、一方で、まあ、メディアの側からすると、いやニュース作るんだってお金かかってんだからねと、人件費だとかいろいろ取材するにも、編集するにもかかってんだから、これをなんかただで全部使われちゃうっていうのは、まあもちろんそのね、各社の広告効果という意味で言えば、まあその部分はあるけれども、だからといって全くただで使われて、でもね、知名度が上がるからいいでしょって、言われるのもねという話になってくると。で、まあ どんどんそのね、ネット上の存在感が大きくなってくると、独占禁止法上の優越的地位の乱用になるんじゃないのかというような話になってきているということであります。でそれから読売新聞ですが、東芝非上場で再建へ国内連合 TOB が成立というニュース、株式公開買い付けで、70% 以上、まあ、80% 弱の株主から応募があったということで、まあ、これが、成立をしたということを昨日発表されております。これ後ほど取り上げます。それから毎日新聞は気候変動日本演説できずというニュース、まあ、気候野心サミットというですね、ものが国連本部で、まあ、総会の、まあ、付随のいろんなイベントの中の一つとして、行われたということですけれども、日本の岸田総理は演説の機会を与えられず出席も見送ったと、まあ、これ排出量の上位の中国アメリカインドなど発言もなかったと、いうことのようであります。まあね、こういった今挙げたようなですね、中国やインド、それからアメリカもそうですけれども、こういった国々の削減なくして、CO2 の話っていうのは、まあ、なかなか日本はもうね、すでに、乾ききった雑巾をさらに絞って水を出そうとしているようなところがあると、いうことは、まあ、前から指摘されているところであります。それからニューヨークで、外交をやっている岸田さんが現地で会見を行って、そして経済対策来週前半に柱と、産経新聞の一面であります。資産呼び込みへ運用特区首相表明ということでありますが、まあ、これも後ほど今日のコメンテーター、須田慎一郎さんとまた深めていこうと思っております。それからですね、気になる記事でありますが、まあ、いろいろね、出てきているところですけれども、読売新聞の政治面4面、秋解散与野党に警戒感、経済対策決断後押しはてなということで、その昨日のですね、現地ニューヨークでの会見の中で、先送りできない問題に一意専心に取り組む、今はそれ以外に考えていないというふうに言っていて、今はってことは1秒後には違うこと考えてるんですかとか、これは解散を問われてですね、頭の片隅にもないといったかつて総理大臣がいましたけれども、それはそうだ、片隅にはないよ、常に真ん中にあるんだからっていうふうにですね、その後解散を突如打った時にそんなことを言ったとかですね、まあ、解散に関してだけは、内閣総理大臣といえども嘘をついていいみたいなことがまことしやかに言われますんで、まあこれが、どうなっていくのかというところであります。まあ確かにここのところ秘書さんの、ね、給与だとかの話をめぐって、日本維新の会も所属議員の方々のさまざまな報道が出ていたりとか、あるいは野党共闘がまだまだ、落ち着いていないというか、緒についていないというようなところがあったりとかで、一方で、国民民主党との間の協力というものは、矢田和子さんがですね、総理大臣補佐官に就任して、なんか昨日あたりは、ね、麻生さんとかいろんなところ回って挨拶回りをしていたなんてということもあったりなんかして、まあ、そうすると、今がチャンスなんではないかとこういうようなことも言われてくるところであります。で、一方で日程を見ると、鈴木財務大臣が10月の半ばぐらいに、国連の、まあ、国際金通貨基金 IMF と世銀の年次総会に出席する予定だということで、まあ、それが終わった後にですね、10月中旬頃に招集されるんだと。臨時国会もそうですけれども、国会の招集の時の段取りっていうのは、まあ、与野党でね、いろんな委員会の委員長を決めるとかそういうような人事的なことをやるんですが、それと並んで開会式というのを行うと。でこれは、陛下ご臨席の下で、行うとこういうことが慣例になっていて、そうすると陛下のスケジュールというのもね、一つポイントになってくると。で9月の末だとか、あるいは10月の早い段階で招集があるんじゃないかみたいなことが言われていたんですが、これ10月の半ばぐらいにですね、陛下の日程がポロポロと出てきていて、そしてちょっと地方へね、旅行されるというようなことが出てきてますんで、そうすると10月のですね20日あたりというのが あ、日程的には出てくると。まあそうするとですね、10月の20日からやりだして、補正予算を上げてということになると、10月の、まあ、終わり、あるいは11月の頭ぐらいまではその補正がかかって、でそうするとそこで解散を打つとなると、12月あたりが選挙というのがね、日程としては浮上してくると、あ、そういえばですね、自民党が政権を安倍さんの時に奪還をした選挙っていうのも確か12月の寒い時期に投票日が行われていたよねとかね、これ1月になると今度は本予算の来年度予算の審議というものになってくるんでなかなかできづらいとかですね、いろんな日程上の駆け引きみたいなものがだいぶ見えてくるというところでございます。ここが気になるでした。ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
先日はショーアップタイガー、
はい、
ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやーねー、いよいよ、
まあね、まあ、CS はね、もうすぐにね、
クライマックスシリーズがね、
はい、クリアすると思うんですけども、やっぱりそういった意味で言うとね、
はい、
オリックスは強いね。
強いですよね。ピッチャーもいいし、
隙がないし、
そうそうそう、でその阪神とオリックスの関西ダービーで日本シリーズが行われた場合に、関西での経済波及効果1000億円超えるんじゃないかという試算が出てるようです。
あの優勝した翌日にですね、私実は大阪に入りましてね、あのそれこそ道頓堀心斎橋界隈をですね、ずっと歩いてきたんですよ。まあその時はね、もうタイガースファンで埋め尽くされるなんていう状況ないですけれども、
はい、
ただその一方居酒屋さんなんか覗いてもですね、もう満席状態で、まあその余韻がね、ずんずんどんどんどんどん続いてるなと、
一夜明けても
一夜明けても続いてるなと思いましたよね。
まあある意味全ての店が優勝セールやるみたいなもんですもんね。
そうですね、ですからそういった意味で言うとですね、経済効果っていう話出ましたけども、はい、一つはね優勝セール、
はい、
それに加えてやっぱりね、我々タイガースファンとしてはね、これジャイアンツファンもそうなんだろうと思うんですけども、やっぱり優勝したからそれを酒の魚にね、ちょっと一杯飲みに行こうよ、話しに行こうよ、ちょっとね、画像を見て振り返ようよみたいなね、そういう盛り上がりっての出てくるわけですよ。
そうですね、
やっぱりその飲食会食に関するね、経済波及効果、これものすごく大きいと思いますよ。
いやーそうですよね、また便乗というか、なんというか、いろんな商品が出てますからね、パイン飴もそうですし、
そうですね、だからそういったところもですね、どんどんどんどん売れていく、まあそうね、18年ぶりですから、
はい、
いやこんなこと言うのもなんなんだけども、次の優勝いつなんだよというね、いうところを考えてみると、やっぱりこの記念品買っとこうって気になりますからね。
いやこのタイミングで盛り上がっとかないと、もう、どこで盛り上がるんだという話になっちゃいますもんね。
私もね、飯田さんにね、
はい、
思わずあの靴下をね、
タイガースの、いやありがとうございます。
こうやってね、あの経済波及
こういう細かいね、
細かい
この経済波及効果、いろんなところにね、今日も私ちゃんとこの
TH
のマークの入
った TH のマーク入った
靴下を履いております。
しかもですね、先週末、私土曜日ね、
はいはい、
今度返す刀奈良に入りましてですね、
ほうほう、
どこ行ったのかというと、高市早苗さん大臣ね、
はい、
ちょっと面談をしまして奈良で。
あ、そうですか。
会合があったもんですからね。
へ
え、あの方もですね、タイガースファンです、はい、大のタイガースファン。
なんかあの昔の映像とか見ると、8匹で街頭演説立ってたりなんかするみたいなね、ありましたよね。
だからすごく喜んでてですね、やっぱりね、大臣としてもですね、
はい、
経済波及効果の一端を担いたいなみたいなことを言ってただけども、
はい、
結構ね、警備が厳しいんですよ。
警備が厳しい。
警備が厳しい。
なるほど、なかなかおいぞれと、例えば甲子園球場とか、行くわけにもいかない。
居酒屋に行くとかね。
居酒屋に行くとか。
なかなか難しいなと。
なるほど、まあ、でもね、経済安全保障担当でもありますからね。
そうですね。
経済を盛り上げることが。
盛り上げていていただきたいなと思いますけども。
いやー、はい、いいな。
今日はこの調子で最後までずっと走るんでしょ？
いやー、まあ、もちろんもちろん。いや、本当だったらね、それで行きたいところですよね。ショーアップタイガー。番外編、続編。
なんか内田アナが嫌そうな顔して横に。
いや、私広島東洋カープファンでして、
知ってるよ。
まあまあクライマックスでね、
はい、なんかもうどの新聞見てても阪神とオリックスが優勝、はい、優勝、このまま
史上初同日パレード
みたいなこと、いろんなこと言われてますけど、まだカープも頑張りますから。
いやー、まあ、関西ダービーとかね、
関西ダービーとかね、そうそうそう、
カープだっているじゃないかと、
ね、まだねクライマックスシリーズが、待ってるよ。
まあ、はい、結果は分かってるけどね。
そうそうそうそう、甲子園球場で待ってるからね。
はい、
さて、そのには8番の付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあまず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地21日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ370ドル46セント安い3万4000とび70ドル42セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 245.14 ポイント下がって13,223.99 でした。一方円相場は1ドル147円60銭付近での取引となっております。アメリカの金利高止まりが長期化する可能性が嫌気されまして3日続落であったということであります。アメリカの経済は強いですよね。
強いですし、まだ物価上昇圧力っていうのは弱まっていない、
はい、
ですからね、利上げするんではないかという観測が根強くあるんですけれども、まあ、利上げしてもあと1回ぐらいというのがですね、
年内は、はい、
市場の見方なんですよね、そうするとそのカードをね、利上げカードを温存したと、はい、これ切ってしまうとですね、まあ、もう利上げがないというね、観測がですねマーケットであるとかに広がってしまうということで、はい、結果的に使わないことによって、将来的にも利上げがあるぞというね、そういう状況を作り出したという点では、FRB もうまいなという感じがしますよね。ただその一方でやっぱり、この日本とのね、あるいは日銀の金利政策との連携っていうのがね、
はい、
ちょっと言われていてですね、まあこのままちょっと日銀もですね、金利水準を維持してしまうと、
はい、
やはり円安がどんどん進行してしまいますから、今購買力平価でいうと円というのはですね、1970年以来一番ですね弱い状況にあるんですよ。
ほう、
各国のね、通貨との比較、相対比較においてですね、一番安い状況にある。でそうするとやっぱりここは日銀としては、
はい、
そのね、円の、まあ、日銀の役割というとですね、円の信任を守るというのも大きな仕事のうちの一つですから、
はい、
そういった意味で言うと、円の価値、円の信任というのは低下している状況ですからね、ここは何か手を打たなきゃならないという状況に、追い込まれたのかなという感じがしますよね。
さあそんな中で、お送りするニュースはこちらのニュースです。日銀の金融政策決定会合、金融緩和策の修正が焦点。日本銀行の金融政策決定会合が昨日から2日間の日程で始まりました。金融緩和の修正に関して市場では様々な観測が飛び交う中、日銀の植田和男総裁が今日の会合終了後行う記者会見で政策正常化の時期や具体的な対応に言及するかが焦点となっております。まあ、政策正常化なんていうものがね、キーワードとして使われますけれども、じゃあ今まで異常なのかみたいな話ですよね。
まあ言ってみれば、ね、緊急避難策みたいなもんなんでしょうけれども、まあ、そういった意味で言うと出口戦略というふうに読み替えてもいいんでしょうけれども、いよいよそれがですね、
はい、
動き始めるということではないかなと思いますね。
足元10年ものの国債の金利が 0.7% を超えてきたというようなことも出てきました。まあ元々前々回の会合でしたか、1% までは許容するんだという新しいものを打ち出しましたけれども、まあ、それを市場が試しにいってるというところですかね。
まあ、試しにというかですね、やっぱりそういった、ところにですね、どこまでが上限なのか、
はい、
1% までって言ってるわけですから 1% ギリまでいくのかどうなのかっていうところ、なんだろうと思いますけどね。
まあ、これって結果的にはなんか結局引き締めに近いじゃないって話になっちゃいますね。
ただその一方でね、どうなんでしょうね、植田日銀総裁の持論として、
はい、
どちらかというと短期金融の番人ですよね、日銀というのは。本来の役割としては、
はい、
そうするとやはりその日銀の役割としてね、イールドカーブコントロールといになるんだかもしれないんですが、はい、長期金利をですね、日銀の政策でもってね、左右するっていうのはこれできないんだという持論がありますから、
はい、
ですから、これがですね上昇したからといってで必ずしも短期金利が、ね、上がってくるという状況ではないのかなと思いますけどね。
その辺で長短の金利に差ができてくるってことですか。
だからカーブがいいとか、ね、カーブがです、ね、はい、立ってくるという状況になるんでしょうけども、はい、ただその一方でやっぱりね心配しなきゃならないのは、いよいよですねコロナ、の時にですね、まあ、コロナの感染拡大を受けて、
はい、
ゼロ金利政策、これ金融機関ね、
はい、
民間の金融機関が貸し出しに当たってですね、 まあ、ゼロ金利で貸し出すということをやってきた
無利子無担保で
ってことですね、はい、これのですね返済がいよいよ始まるんですよ。だからといって企業のですね、まあ、言ってみれば業績って回復してるわけじゃありませんから、はい、利益が蓄積されてるわけじゃないですからね、要するにその返済が果たしてできるのかどうなのか、でそこへ持ってきて、金利が上昇していくことになるとですね、
はい、
かなり厳しい、要するに、ようやくですね息を吹き返しつつある、で、まあ業績もですね回復しつつある、企業業績がですね、頭打ちになってしまう可能性もありますから、そういった経済全体を考えてね、これが非常に難しい舵取りになってくるんでしょうね。
まあこれね、期限が来るぞとなって、はい、いきなり返済はできないということになると今度は借り換えになるとこういう企業多いと思いますが、その借り換えの時は当然金利がつく、その金利がこの状況だと思ったよりも高いぞってことになってしまうかもしれない、
そうですね。で、そしてですね、企業業績によっては、借り換え自体もね、スムーズに進むのかどうなのかっていう問題もありますから。
貸しますけど、お宅返せますってことになっちゃうと。
ねえ、ですから、そういった意味で言うとですね、やっぱり、景気自体をね、良くしていく。はい、だから、日銀だけの、その、力では、はい、これ、出口戦略迎えないんではないかなと。要するに、財政政策としてのね、要するに景気そのものにバックアップ体制を敷いて、やっぱり、企業業績も後押ししていくという状況を作り出さないとですね、
はい、
これまあ企業業績といっても大企業じゃないですよ、特に中小零細事業、企業、そして小規模事業者といったですね、はい、ところに対する配慮っていうのは必要になってくるんじゃないかなと思いますね。
だからその辺でこの大企業を中心に、まあ、製造業なんかは輸出も今好調だし、
はいはいはい、
空前の利益が出ていると、でこれをちゃんとこう下請けとか、ね、関連企業への支払いに回すかどうなのかっていうところ、内部留保は相当溜まってるという話も前々から言われてますけれども、
その利益配分利益分配というところなんですけども、はい、やっぱりね、中にはですね、やはりそういった、まあ、下請けであるとか協力企業に対してね、はい、その利益配分を別枠でやっていこうというね、そういう企業もないわけじゃないんですよ、機械メーカーなんか中心にね。ただそうは言ってもですね、そのあたりをですね意識的に意図的にしっかりやってる企業もそんなに多くないんですね。
あ、
ですから大企業の業績が回復しても、
はい、
中小零細企業の、業績回復はまだまだちょっと先なのかなと。要するにやっぱりしっかり部品単価を上げていく、手間賃工賃を上げていく、取引単価を上げていくっていうことをしないとですね、業績は上昇していかないでしょうからね。
今日全く別の、ニュースで、まあ、ネット上のニュース配信の話で、公正取引委員会のという名前が出てきてますけども、本来はこういう下請けなどに対して、まあ、うちが発注してんだからっていう、こう地位の乱用をしないように監視するっていうのも重要な役割のはずですよね。
ただまあそういうね、定期的にアンケート調査やってるんですけど、
はい、
なかなかそれに正直に答えられるような環境に私ないのかなと。
なるほど、まあ下請けとかの企業にとっても、それで上から睨まれるのもなと、
はいはいはい、
じゃあこれで出しとこうみたいになっちゃうと、そうすると公取なかなか動けない、ニュース7時またぎ、まずは日銀の金融政策決定会合でありました。この日本の、経済政策について、まあ、メールやあるいはツイッター改め X 様々いただいておりますけれども、その中で、大企業を中心とした、日本経団連という組織がありますが、そこの会長が、若者の将来の安心した暮らしのために消費税を増税すべきだということを言っていると、利益配分せずにまた取ろうとしてるぞこの人たちみたいな、指摘をしています。
バカじゃないのかと思いますよね。
バカじゃない
のか、経済分かってないんじゃないかなと私は思いますけどね。今これで消費税増税なんていうことを、実際に、実行に移さなくてもそれを言い出した途端にですね、消費は冷え込むんですよ、
はい、
消費税の持つ意味というのはですね、まあ言ってみれば買い物をすればなんか罰金のように取られてしまうということですから、やっぱり消費を抑制してしまう、
はい、
で今何をやらなきゃならないのかって考えていくとね、やはり、ようやくですね、
はい、
総需要と総供給が日本経済のね、
はい、
これがほぼほぼ同じぐらいのレベルになってきてると今想定されてるんですよ。年初は10兆円ぐらいのね、
はい、
需要が少ないというギャップがあったんですが、これがやっぱりコロナ明けで埋まってきた、やっぱりここで本格的なですね景気回復の軌道に乗せるためにはですね、民間需要が弱ければ、公的セクターのね需要でもって埋めていく。だから何をやらなきゃならないのかっていうと、
はい、
やっぱりこの秋のですね臨時国会の、においてですね、しっかりとした補正予算を組んでいく、
はい、
でこれは世耕参院幹事長が言ったように、最低でも10 15兆円に、ね、場合によって20兆円というような規模感で、まあ、水ベースでね、財政出動をして、公的セクターが後押しをしていく、そしてそれを呼び水として、民間需要を、ね、拡大していくっていうことをやらなきゃならないのに、それに冷や水ぶっかけるようなことをどうするんだと思いますけどね。
まあね、4、6月期の GDP 成長したみたいなことも言われますけど、あれよく見てみると輸出入の差し引きでプラスに転じてるだけで、国内の需要ってものはむしろちょっと冷え込んでんじゃないかっていうような数字出てますもん
ね。そうなんですね。ですからね、これ、年末へ向けてね、来年の、来年度予算のですね、異次元の少子化対策 3.5 兆円、
はい、
ね、その財源をどっから獲得するのか確保するのかというのが議論になってますけれども、まあ、あの厚生労働大臣がですね、
はい、
安定的な財源をみたいなね、
はい、
変な匂わせをしてるんですよ、そこへ持ってきて、先ほどね、飯田さんご紹介いただいたような経団連会長の発言を重ね合わせてみると、はい、やっぱり増税、しかも消費税増税に持っていくのかみたいなね、そういう空気感が出てきてしまう、この空気感そのものが景気の足を引っ張ってるんだっていうことをね、やっぱりよく理解すべきだと思いますけどね。
景気の、ね、動向に左右されない安定財源って、これもうなんか消費税の暗喩みたいなもんですもんね。
そうですね、でやっぱり消費税は、ね、上げ引き上げることによって、
はい、
法人税下がってきたわけじゃないですか、
です
からやっぱりそういったね、まあ、私法人税に上げることに必ずしも賛成じゃありませんよ、
はい、
それはやっぱりね、中小零細企業にとっての経営の足を引っ張ることになるから、でね、そこにいわそんな大企業に対する、ね、法人税の引き上げっていうのは言いたいんだけども、そうじゃなくてあなた方しっかり利益を上げて、ね、今日の、前半じゃないけれども、
はい、
ちゃんと下請け企業だとか取引企業に対して、その利益配分しなさいと、それ義務ですよと、ね、つまり部品要するに価値に見合った価格ね、
はい、
要するに価格をちゃんと設定して、ね、あるべき部品単価であるとか手間賃工賃を払うべきじゃないのか、それが社会的な使命ですよということをね、やっぱり今の大企業の経営者しっかり考えるべきですよ。
だから賃上げの話とかがね、大企業はこれだけ賃上げしたみたいなことが出て素晴らしいみたいなことが言われますけど、一方で中小企業の人たちに聞くと、いや大企業はいいよ、あれだけお金あるんだからさと、で俺たちには金が降りてこないんだからこれで賃上げしろって言われても困るんだよっていう ね、コストも上がってるしと、厳しいですよね。
でそういった意味で言うとですね、例えば2024年、
はい、
物流の2024年問題って言われてますよね、人手不足という状況になる、これなぜかっていうと、やっぱりあの物流コストといったんですかね、物流価格がね、上がっていかないからなんですよ。ちゃんとした利益上がっていかない、
はい、
払わないところがあるわけですよね。だからそういったところを考えると、これボトルネックになってしまいますから、やはり稼いだ利益を貯め込むんじゃなくて、
はい、
その適正な価格でですね、やっぱりサービスであるとかね、その製品を買うべきじゃないのかなと思いますけどね。
まあその企業として利益を出すというのはミクロ的にはそれが最適解なんでしょうけど、やっぱ日本全体で考えると逆にそれが首を絞めちゃうかもしれない。
そうですね、だから経済全体が成長していなければ、
はい、
将来的な大企業の業績だって頭打ちになるはずですからね。
その辺ね、本当補正予算がどうなっていくのか、まあ、岸田総理これで帰ってきたところで、組んでいくんだという話ですけれども、なんか前回の補正も規模としては出たけれども、結局基金で積んじゃって、あれ使ったのか使ってないのか分かんないよねみたいなのがなかったですか。
うまくしてやられましたね。でしかもですね、来年度予算のですね、
はい、
骨太の方針の中身見てみると、確かに防衛予算は増えますよと、異次元の少子化対策が増えますよと、それ以外の政策経費ってほぼ増えてないんですよ。つまり景気に対する配慮ってほとんど行われていないのが来年度予算なんですね。だその流れで言うとですね、今回の補正予算もあんまり期待できない。だから自民党の中のね、
はい、
議論、ここには積極財政派の人たちがいますから、ぜひ頑張ってもらいたいなと思いますね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんに登場いただき、安全保障問題について掘り下げてお送りします。週末もぜひチェックしてください。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。 ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカのバイデン大統領と会談。ワシントンを訪問中のウクライナのゼレンスキー大統領は21日、ホワイトハウスでアメリカのバイデン大統領と首脳会談を行いました。会談の中でバイデン氏は、ウクライナの主権と領土の一体性を尊重した永続的な平和を支持するなどと述べ、支援を続ける考えを強調しております。一方でゼレンスキー氏は支援への感謝を伝えた上で、ウクライナと世界の利益につながる議論をしたいと述べたということであります。まあ、冒頭の発言が伝えられているところなんですが、
はいはい、あのウクライナサイドもですね、
はい、
支援の継続という点に関してね、うん、アメリカだけじゃなくてですね、支援の継続という点に関して相当な期間を持ってるんだろうと私は思いますね。まあ、20日の今月20日のですね、国連のですね、演説を見ていてもですね、
はい、
あのやっぱりあの聞いている聴衆っていうのはね、パラパラとしかいなくてですね、
そうですね、
さほど熱気もなかったということで、うん、要するに支援疲れというよりも、
はい、
あのやっぱりこの戦争が長引いてしまったことによってこれが日常になってしまってですね、興味関心が薄らいできたんではないかなと、いうところをやっぱりウクライナサイドは相当期間を持ってるんだろうなと思いますけどね。
まあ、この国連総会での、ね、ゼレンスキー氏の演説の中でも、まあ、ロシアはあらゆるものを兵器として使ってくるんだというような指摘があって、はい、ただ勇み足もあってそこで、ね、あの穀物の輸送だとか輸出に関してポーランドが拒否してるっていうのを批判したらポーランド側が怒っちゃったりとか、結構足並みの乱れみたいなものが出てきちゃってますね。
それに関しては WTO にもね、
はい、
提訴するというですね、動きを見せてますから、そのあたりもですね、これまで支えてきてくれたヨーロッパの国とのぎくしゃくしていることも間違いない。ただその一方で、
はい、
ロシアの方も相当追い詰められて、やっぱり北朝鮮と手を結ぶというか同盟関係を結ぶっていうのは、やっぱり禁じて最大の禁じ手だと私は思うんですね。これによって場合によっては、国連制裁をですね、呼び込むことになりかねない。やっぱりそういう状況を見てですね、少しずつはあるけれども、これまでロシアと連携する姿勢を示してきた南アフリカなどがですね、少しずつ少しずつ距離を置き始めているという状況もありますからね。まあ、両国にとってある意味で、正念場、
はい、
まあ、この戦争っていうのは二国間だけでやってるわけじゃなくて、いかにですね、
はい、
その支援してくれる国、ね、別にそれは、物資であるとか、お金のベースだけではなくてね、まあ、それをですね、いかに増やしていくかというある種の陣取り合戦みたいな状況になってますからね。
これ、まあ、アメリカ側の支援の姿勢っていうものも、まあ、ものすごくイケイケどんどんかというとそんなこともないと、
はい、
ウクライナが求めていた地対地ミサイルのシステムエータクムスは今回含まれていなかったというようなことが報じられてますね。
ですからそのあたりでですね、やっぱり、要求するものを全て与えてしまうと場合によっては第三に世界大戦の引き金を引かねないという状況もありますからね、
はい、
それは極めて慎重、装備品に関しては極めて慎重になっているのかなと思います。それとあと前のめりになってないというのは、
はい、
やっぱりアメリカのいよいよ大統領選挙がですね、
はい、
本格化し始めるんですよ。もうし始めてると言っても、ね、過言ではないと思うんですけれども、まあ、そういった意味で言うとバイデン大統領の再選戦略、普通だったら、現職大統領は、非常にこう強いんですけれども、まあ、高齢という、ね、最大のウィークポイントを抱えているだけにですね、必ずしも、バイデン大統領盤石というわけじゃないですから、そういった意味でもですね、はい、やはり大統領選挙との兼ね合いっていうのもね、考えていかざるを得ないんだろうなと思いますね。
そうすると、まあ、ここから先っていうのはアメリカ、まあ、政治全体が内向きにどんどんなっていくっていうタイミングになってきますか。
少なくと も, もう現状はもう内向きになってるんではないかなと、ね、そういうのは見え隠れしますよね。
でその、ね、大統領選に向けてというところで足元自動車の労働組合がストを打ったりとか、
ね、
ちょっとバイデンさんにとって風向きが変わってきてる感じがあるんじゃないですか。
そうですね、そういそういう点で言うとですね、やはり民主党にとってね、
はい、
あるいはバイデンさんにとってですね、まあ、労組というのは足元ですからね、まあ、そこがですね、反旗を翻してきたというのはこれは結構痛いんだろうと思いますよ ね,
ねえ。これに対してトランプさんの方は、共和党の候補者の討論を出ないと、
ええ、
でその代わりデトロイト行って労組の人たちの前で演説するんだみたいな話が出てますよね。
ただその一方のトランプさんもね、
はい、
刑事訴追をいくつも受けるような状況になってきていて、
はい、
でスーパーチューズデーの直前には、出廷を要請されるような状況になりかねないというね。
来年の3月あたり。
そうですね。でなおかつですね、裁判費用が膨大にかかってるんですよ。 でなおかつ訴えられているのは、はい、あのトランプ大統領だけではなくてね、議会襲撃事件に関して言うとですね、まあ、あの他の、支援者といったりですか、
はい、
あのね、例えば関連している弁護士であるとか全員訴えられてますから、それをどのあたりまで支えるのか、そのあたりについては切り捨ての方向に今動いているということは、資金が足りないんじゃないかなとも見られてるんですよ。
あ、そうなんですか、結構頻繁に寄付を募ってたりなんかしますよね、
ですから本当に戦えるのかどうなのかっていう問題もある、はい、とは言ってもですね、共和党の中では一強ですから、もうトランプ前大統領、ね、
はい、
がですね、大統領選挙に出てくることはこれ間違いない、
5割以上の支持みたいなことになってますね、
ただだからといってですね、アメリカにもですね、共和党支持でもない民主党支持でもない中間層っているんですよ。でこの動向っていうのは結構客席ボードを握ってるんですけれども、
はい、
だからといってだからそういった意味で言うと、やっぱりバイデン大統領も決め手に欠いているという状況の中でね、もう大混乱の大統領選挙になってくると思いますね。
いやー、なんか大統領選挙やるたびに大混乱だって言われてますけれども、これこうなってったアメリカ景気はいいのにね、
だから、ね、そういった意味で言うとバイデン大統領が本当に出てくるのかどうなのかっていう問題にもなりかねない状況ですよね、これね。
やっぱそれは健康問題だとか、ご高齢とか、そういうこともありますか。
そうですね。で、とは言ってもですね、
はい、
あの副大統領、本来だったらそれを補佐する、ね、はい、カマラ・ハリス氏がですね、ほとんど機能してないんです。人気もないんですよ。
輪をかけて人気ないって話ありますね。
ですから、このコンビがですね、コンビでは、はい、まあ、史上最弱の、候補になりかねない。とは言っても、訴追というね、ウィークポイントを書いてるね、トランプ大統領、手負いの獅子ですけれど、
はい、
となるとですね、まあ、予想がつかない、またまさしく混沌とした状況、その不安定さっていうのは世界情勢にどういう影響を与えてくるのかね、もちろんウクライナ情勢も含めて、その大統領選挙のこの混沌さっていうのがどう影響を与えてくるのかっていうのを見極めていかなきゃならないんじゃないかなと思いますね。
しかしそういう混沌の大統領選挙だと、周りの国々とかいろいろ工作をするには好都合だったりするんじゃないですか、
ただそうは言ってもですね、ロシアはロシア、中国は中国のウィークポイントを変えてるんでね、要するに、もう一強もない多弱の状況になってるのかなっていう感じがしますよね。
なるほど、まあ、ロシアはこのウクライナとの戦争があるし、中国は中国で不動産のバブルが弾けてみたいな、経済は結構ガタガタ、
国内経済ですね、
そっちで手一杯ですか、
でなおかつ強硬策を打った結果ですね、
はい、
ASEAN を、敵に回してしまうみたいなね、状況になってますから、
あの新しい地図を出したりなんかしたこと
です
か。
そうですね、でまあ、特にフィリピンなんかはね、
はい、
前政権ドゥテルテ政権ではですね、親中だったのが今や一転してマルコス政権ではですね、親米になって、新たな基地の提供なんかも行われているという状況を考えてみるとですね、
はい、
中国だっていけいけどんどんでは済まないですよね。
さあ、そんな中でもう一つ用意していたニュースは、岸田総理26日にも新たな経済対策を指示ということでありまして、まあ、その混沌とした状況の中で日本は日本で、これもう外需というよりも内需なんとかしなきゃいけないというところですか。
というよりもね、やっぱりあの国民の金融資産が先の、ね、集計では史上最高額に達しましたねと、で加えてその背景にあるのは株高なんですよ、はい、株価が上昇している。だから考えてみるとですね、岸田政権にとって、
はい、
唯一評価ができるところって、この好調な株価、別に岸田さんのこれは功績じゃないですよ、
はい、
それまでの政権が頑張ってきた結果論だと思うんですけれども、ですからそこにね依存せざるを得ないのかなと。で加えてそのあたりを意識しているせいか、
はい、
あの例のね新しい資本主義、ね、
はい、
いわゆるその投資っていうところで、この戦略を練った、村井、ね、元首相ですね、官房長官に招き入れたというのは、
はい、
もうここで勝負をかけざるを得ないのかなと、ですから今回アメリカ行った時もですね、
はい、
日本に投資をということで、要するに好調な株価を背景にですね、割安、日本株ってやっぱり世界水準から見ると割安なんですよ。だからこれを投資を呼び込んで、さらに株価を上げて新しい資本主義を前進させていくというところが、一つの活路なのかなと。
うん、
ね、でその一方で財政出動はあまりしないですからね、
はい、
なんか新しい資本主義って言ってんのに、いや、言ったことは、海外からファンドマネージャーを連れてくるとか、それなんですかみたいな感じなんですけど。
ですから、大多数のですね、はい、中間層以下の、人たちにとってみると、全く無縁の世界なんですよね。で、それを進めると、こう、二極化がどんどん、私は進展していってしまうんじゃないかなと。むしろ勝ち組負け組の鮮明になってしまうんじゃないかなと思いますけどね、
格差広げた新しい資本主義もないと思うんですけど、どうなんですかね、
ですからこの沈んでいく層をですね、いかに浮上させるのか、手こ入れしていくのか、中小零細企業体制をどうするのか、日本の景気全体を回復させるためにどうしたらいいのか、そういう抜本的なところに手がついてないんですね。
この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。以上、全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしました、おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。アゼルバイジャン軍が勝利宣言。アゼルバイジャン軍が19日、隣国アルメニアとの係争地ナゴルノカラバフで開始した軍事行動について、アルメニア側は翌日の20日、現地での完全な武装解除などを受け入れて停戦に合意し、実情敗北した形になりました。一方、アゼルバイジャンのアリエフ大統領は20日夜、対テロ作戦が成功に終わり、主権が回復されたと勝利宣言をしております。トルコはアゼルバイジャンと近いで、アルメニアとロシアの間は、安全保障条約的なものがあるということも言われております。
そういった意味で言うとですね、やはりこの代理戦争的な、形になっていたのかなと。この地域のですね、覇権をめぐって、トルコとロシアがとりあえずつばぜり合いやってきた、とは言ってもですね、その名手としてはロシアという立場ありましたから、平和維持軍を送り込んで、今回もですね、もうロシアのメンツを立てる形で、そこが停戦武装解除に、乗り出したということなんでしょうけども、ただね、私もね、その一方でトルコ の、はい、エルドアン大統領を含めてね、その地域大国というね、世界全体のですね、大国ではなくて、近隣諸国を含めたですね、その地域の大国を目指していく、国会周辺で、地域大国が目指していくという トルコの戦略、これはですね、一定の成果を得たのかなと、発言力は増してるんじゃないかなと思いますよね。ですから、それに対抗するためにアルメニアはロシアと接近を果たしてきたんだけれども、ただそのロシアがですね、もうはっきり言ってもうウクライナ問題で手一杯ですよ、もうアルメニアまで、手が回る状況にない、ということで、ですから、その辺はね、非常にこうなんていうかな、冷淡というか合理的というかですね、計算高いというかですね、アルメニアの方も手のひら返しをしてですね、先だってアメリカ軍とのですね、合同軍事演習まで始めてしまったと。
そうなんですね。
そうなんですよ、ですからロシア離れというのが、これ加速していくんではないかなと。アメリカとの接近を果たす、そうなると、じゃあアメリカとトルコの関係っていうのはこの地域で、どういうふうな、形になっていくのかっていうのが注目なんではないかなと思いますね。
その辺ね、トルコは NATO に加盟してますもんね、だからアメリカとの間っていうのも軍事的にはかなり緊密にあるはずですよね。
緊密であるはずなんだけども、そのあたりがね、例えば、北欧のですね、NATO 加盟をめぐってもギクシャクしてみたりですね、でやっぱりトルコの思いっていうのは複雑なんですよ、やっぱり NATO に加盟しました、次は EU ですねという状況にあった、トルコとしてはですね、腹の中ではですね、やっぱり EU 加盟したかったんですよ。でところがですね、やっぱり加盟国にとってみるっていうと、やはりトルコの存在、特に農業大国ですから、やはりか、ウェルカムで歓迎することもできない、トルコとしてはですね、農業改革、農政改革を進める、あるいは道路の規格もですね、EU 規格に合わせるなどしてですね、かなり譲歩してったんだけども、このまま交渉してっても、EU 加盟っていうのは、おそらく不可能だろうというふうに受け止めてですね、トルコはトルコの独自な路線を歩み始めている、だから遠心力が働いている状況になってるんですね、そこへ持ってきて、やっぱり、エルドアン大統領というですね、非常にこうキャラの立った大統領ですから、地域大国化という中で波乱要因っていう状況になってるんじゃないかなと思いますね。
一方でそのアルメニアの側は結構こう、 海外に移民だとかで行ってる人たちがいて、まあ、アメリカの政治にも結構影響力があるんだと、まあ、その辺でこうアメリカを引き込むっていうのもパイプとしてあったわけですか、
ね、そうですね。でやっぱり、なあそういった意味で言うとキリスト教国ですからね、
あ、
まあ、シンパシーもあるんでしょうし、アルメニアのですね、今後の戦略っていうのが、
はい、
どういう方向に向かっていくのか、まあ、今回の、アルバイジャンとのですね、紛争で敗れたりとはいえね、はい、その非常にですね、微妙な地域に、位置している国ですから、その地政学上ですね、
はい、
結構大きな影響力を持ってるわけなんですよ。
うん、
だからアルメニアをどこが引き込むのかというのが一つ注目ポイントかなと思いますね。まあ、ロシアだってただ黙って指を加えているばかりじゃないと思いますから。
いろんな工作はかけてくるだろうし。
はい。
しかもあの辺はまたアゼルバイジャンとか天然ガスとか資源がいっぱいありますよね。
ね。で、資源がいっぱいあると同時にですね、
はい、
あの資源の、あの中継地といったんですが、経由地でもあるんですよ。
は
い、地理的なですね、ところもありますからね。
はい、
まあ、そういった意味で言うと、じゃあ、アルゼバイジャンはトルコと、まあ、今回の件を含めて相当ですね、関係を緊密化していく。で、それを抑止するために、アルメニアは、どこの国が、まあ、アルメニアサイドだけの事情じゃなくてですね、やっぱり、そこをですね、トルコを、
はい、
まあ、建設するという意味でもね、
うんうんうん、
その職種を伸ばしてくるという状況になってくるんじゃないかなと思いますね。
トルコにとってもアゼルバイジャンから、まあ、パイプラインが通ってくると、
ええ、
まあ、資源の確保であるとか、あるいはその資源の通貨でお金が取れるとか、
ええ、
いろんなことありますもんね。
そうなんですね。で、なおかつですね、そこを、提供しているとなると、
はい、
相当な、まあ、発言力といったらいいんですか、ですから、カスピ海含めてね、
うん、
天然資源豊富なところがある。で、それがヨーロッパに運ばれるにあたってはですね、やっぱりそういった地域を必ず通るんですよ。
はい、
で、おそらくロシアを回避するという動きになりますからね。
うーん、キーワードアゼルバイジャン軍勝利宣言ナゴルノカラバフでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。東芝の TOB が成立し上場廃止へ。東芝は昨日、投資ファンドの日本産業パートナーズなど国内連合が実施した株式公開買い付け TOB に議決権ベースで 78.65% の株主から応募があり、 TOB が成立したと発表しました。東芝の株は年内にも上場廃止となる見通しで、非上場化は1949年の上場以来初めてです。2015年に不適切会計問題が発覚して以降、8年にわたった経営の混乱は一応の収束に向かいます。物言う株主の排除が目的だということですけれども、これ混乱は収束に向かうんですか。
うん、混乱の収束って何をもって収束なのかよくわからないんですけれども、
はい、
じゃあ東芝のね、経営の再建が実現して、成長戦略が描けるというようなことをですね、混乱の収束するならば、
はい、
全く見通し不透明でしょうね。
全く不透明。
ええー。まあ、総売上ね、年間3兆円ある企業ではあるんですが、
はい、
事業の柱って何なんですかと。これから何で飯を食っていくんですか、これから何で成長していくんですかというとか、全く描けてないんですよ。で、とりあえず物言う株主がですね、介入してきて、はい、まあ、言ってみればですね、東芝が持っている金になりそうな資産を全部売却して、
はい、
とにかくそれを配当に回せみたいなね、状況になってきた。
はい、
ね、それに対して、こう、ブレーキをかけないストップかけないと投資はバラバラに解体されてしまうぞということになって、とりあえず日本連合がですね、
はい、
まあ、TOB をかけて、物言う株主を排除したわけなんだけれども、
はい、
じゃあそれでじゃあこれが、全て解決決着したかっていうと全くそうじゃなくて、先ほどの問題に返ってくるわけですよ。じゃあそういった中でどこでね活路を見出していくのかというですね、
はい、
そういう戦略が見えてこない以上ですね、まあ、これでも、ね、問題解決しましたねとはとてもじゃないけど言えないということですよ ね、
本来は稼ぎ頭になるはずだった例えば半導体だとかっていうのももうすでに東芝メモリーは切り売りしちゃいましたもんね。
ですからデバイス部門であるとかね、
はい、
あるいはまあ、言ってみれば、エネルギーのインフラ部門であるとか、そういったところ残ってるんだけれども、
はい、
果たしてそれって大丈夫なんですか ていうね、それだけで成長していけるんですかっていうところを考えていくと、うん、どうなんでしょうね、まあ、今回もねかつてのメインバンクだった三井住友銀行あたりが中心になって動いた、はい、あるいは、うんうんまあ、東芝メモリーを売却したけれどもまだ半導体部門が残ってないわけじゃない、そういったところをですね中心、まあ、これからね、うんその一方で例えば日本電機であるとか富士通であるとか、
はい
かつてのライバル企業はですね、うん国内に、半導体製造が回帰していく中で、ね
はい、
成長戦略を描いていく、
うん、
その中で割って入っていけるだけの力があるのかどうなのかっていうところも私はあるんじゃないかなと思いますね。
もともとがね、まあ、不正会計とかいろいろありましたけど結局原子力の投資を、まあ、ウェスティングハウスという会社を買ってと、はい、ところがこれが完全に裏目に出てしまったというか、なかなかアメリカの国内でも軌道に乗らなかった特損を出したというところが、まあ、いわばケチのつけ始めみたいなところでしたよね。
まあ、ただその点で言えばね、
はい、
そのアメリカの原子力開発会社を買ったという点で言うと、うんうんはい、ある種の国策なんですよ、国策に沿う形で、
はい
そういう買収劇があったとするならば、
うんうんうん、
それを一民間企業のですね、まあ、経営の失敗として片付けていいのかどうなのかっていう問題はあるんだろうと思いますね、
うん、
ただその一方で、本来だったらもう役割を終えた企業をこうやって寄ってたかってね、
はい
存続させていくこと自体がね日本経済全体にとって果たしてプラスなのかどうなのかっていうところは残っていくんだろうと思うし、
うん
やっぱりねその中で今回三井住友銀行みずほ銀行というのが融資に応じているんだけれども、
はい、
かつてあったらね、うん、メインバンク取引銀行としての、責任としてね、
はい、
やっぱりそこはしっかりと支えていく、経営再建に例えば人を送り込むなどしてやっていくっていうことが必要なんだけれども、うん、ただそもそもこの8年間の混乱というのは、
はい
旧のメインバンクであるね、三井銀行、まあ、今の三井住友ですね、ここからですね、人が送り込まれてきたというところで、その人物がですね、まあ、好き勝手に経営をやってしまった、
はい、
これはそもそものつまずきなんですね、この8年間の混乱の原因なんですよ。まあ、言ってみればその尻拭いを三井住友銀行がやってるわけでしてね、
はい、
だからそのあたりでどこまで本気になってこの東芝の手こ入れに動いていくのかどうなのかっていうところがちょっと分からないところですよね。
まあ、原子力危機だとかインフラの話のところで今国策というのがね、須田さんから話が出ましたけど、この国策という面でいうと、防衛装備品だとかいろいろこう機微に触れるところの技術であるとかっていうのをこの会社はいろいろ持ってるみたいですね、
ですからそういったところについては、
はい、
やはり別途にね、何らかの処置をするにしてやはり私はね東芝というのは役割を終えた企業なんですから、まあ、言ってみれば、ね、まあ、ズバリ言っちゃいますけどもゾンビ企業ですよ。
あ、
ですから、ね、そのどこへ向かって収束させていくという方向でやるべきじゃないのかなと、要するにここにある種の経営資源を、ね、
はい、
集約させておくということは本当に無駄なんじゃないかなと思いますからね。
あ、手仕舞いに向けてっていうのを考えていかなきゃいけない、
はいはい、
東芝 TOB 成立上場廃止へ、今日のスクープアップでありました。今週この時間は福島県応援キャンペーンということで、安全で美味しい福島の食材が楽しめる都内の飲食店などをご紹介しております、はい、で、最終日金曜日の今日はですね、東京中央区にあります福島県のアンテナショップ日本橋福島館ミデッテをご紹介いたします、
はい、
まあ、オープニングでもね、このミデッテのイートインコーナーで、ラーメンが食べられるよっていうのを音とともにご紹介いたしましたが、はい、今回はそれ以外にもいろんな美味しいものがあるよというところで、まず場所の確認だけしておきますと、はい、JR の新日本橋駅が一番の最寄りとなります。ここからだと徒歩1分、はい、ただ、東京メトロ半蔵門線銀座線の三越前駅からも徒歩3分ほどですし、また北側にあります JR 神田駅からもですね、徒歩5分と非常にいいアクセスでございます。はい、でミデッテというのはね、来てねとか、見てね、来てみてねという、
あ、そういうことなんだ。
そうなんですよ、お誘いの気持ちを福島の方言で表現したというところとかけているわけです、で昨日行ってきたんですけど、もう入り口から特産の桃、
桃いいね、
いい香りが漂ってくるんですよ、
はい、
で桃だけじゃなくて ね果物もいろいろ横に並んでたのはね、そろそろこれから先で梨が来るんです。
あら、 ジューシーなね、
ジューシーな桃となしが並んでてね、はい、もはや本当に果物の宝石が並んでるよと、
ね、もう秋だよね、
秋ですね、で奥のイートインコーナー、先ほど申し上げましたけれども、あのラーメンだけじゃなくて、はい、日本酒のね利き酒あったり
とか、そうなんです
か、おつまみなんかも入れると、そして、手前のこのね、冷凍冷蔵ケースには水産物など特産品が並んでいて、本当に目移りしてしまうんですけれども、まずはですね、東日本大震災、まあ、2011年ですから、
はい、
今年で丸12年が経ったわけですね、
うん、
今のお客さんの反応であるとか、秋のおすすめの特産品、日本橋福島館ミレッテ佐々木隆館長に伺ってまいりました。
確かに震災直後はですね、事業者の皆様非常にご苦労されていらっしゃったと思います。今の、まあ、12年経ちまして、東京のお客様と接しさせていただくと、福島県の魅力というものがですね、首都圏の皆様にも少しずつ分かってきていただいているのかなというような印象はございます。
これから、まあ、秋になっていくと、ぶどうや梨、
ぶどう、梨、りんご、あと柿なんかもございます。福島県は米どころでもありますので、福島のオリジナル品種の福笑いとか新米の時期を迎えてまいりますので、一層おいしい季節になってくるかなというふうに思っています。
いやー、そうなんですよ、うん、ねえ、ぶどうもそうだし柿もっていうね、
何でもあるんだね。
何でもあるんですよ。で、うん、お米ね、
はい、
これも天の粒だとか、まいった福笑いだとかですね、美味しいお米、
美味しいんですよ福島のお米って、
ねえ、で米が美味しいと、
うん、
でしかもですよ、
はい、
あの阿武隈川があったりとか、
ねはいはい、
水も美味しい、
あ、水がいい
となると、
うん、なると、
やっぱり、
なんだろうね。
なんでしょうね。
なんだろうね、これ。
日本酒が来るわけですよ、
ね、よっ。
あのね、福島はですね、この全国の お酒のね、日本酒の出来栄えを競う、全国新酒鑑評会で、今年もですね、14銘柄で、金賞を受賞したという。
すごいな。
酒どころでございますよ。で、去年までは、金賞を受賞した銘柄数が、都道府県別で9年連続日本一だったと。
すごい
でありまして、でですね、まあ、福島館の佐々木館長、おすすめと言われても一つに絞るのが非常に難しいんですよ。
そりゃそうだろうね。
ね、
う
ん、言いながらですね、こちら、あの秋限定の冷やおろしと、
秋限定なの、
そうなんですよ、これ
瓶が、
瓶が、これね、春に絞ったお酒を秋まで熟成させたというものでございまして、
瓶だけじゃないよねこれね、
いやいや瓶だけじゃないですよこれ、もうね、中身もしっかり入ってて、そしてしっかりとこのね、冷蔵庫で冷やして、
冷やして
見るだけですからね、
見るだけなのこれ、純米吟醸だよ、純米吟醸見てどうすんのよ、
そうそうそう、見るよりはね、
ね、
で、あとね、お酒があるとなると、やっぱりそこの当てがね、
はい、そうだね、必要
ね、そうなんですよ。で、うん、そこで今日は、新鮮な秋鮭を麹で漬け込みました阿武隈の紅葉漬け、ね、もみじと書いて紅葉でございます。
またいい匂いしてるねこれね、
いい匂いしてるでしょこれ、ね、で、さらにですね、隣には青のりの佃煮、青さ 100% ららららら、ね、じゃあこれをちょっといきましょうか、
ね、
早速
なんでつまみだけなの、
美味しそう飲んでつまめる。いやー、こんな麹のねいい香りと、
うん、
あの漬け込んでますね。
あー、これうまい、
ちょうどいいしょっぱさですね、
うん、
でしょ、
うん、
ちょっとね、あの塩辛のこう感じもあって、
ねえ、
うん、
これ秋の夜長にさ、
うん、
男一人でちびちび飲むのもいいね、これね、
これいいです、
つまみに、
うん、これをつまみに冷やおろし、ね、たまんないじゃないですか、
ね
え、ね、最後にですね、日本橋福島館佐々木館長からメッセージもいただいております。
福島館ではですね、福島県の今というものを情報発信をしておりますし、福島県の魅力、元気、活力というものを首都圏の皆様にお届けをしております。ぜひ一度足を運んでいただいて、福島県のものを感じていただければありがたいと思っております。
もうね、山の幸、海の幸、うん、両方あるというね、
もう話聞いてるだけで行きたくなってきた俺
でしょ、
う
ん、しかもね、ほら温泉なんかもいいわけです
よ。あ、温泉もあるんだ。
そう、
ええ、
例えば福島駅からですね、福島交通っていう列車に乗っていくと、ええ、もうすぐのところに飯坂温泉っていうのがあってですね、
ええ、
ここが便も良くてね、泉質も良くてと、
ええ、
ね、これからのシーズン紅葉になっていきますと、
そうだね、そうだね、
例えば猪苗代湖とか ね、
うん、
ね、会津のあたりのあの風情のある城下町、
はい、
もう何でもありますから。
ああ、そうか、福島ってほら美女もいいそうだ、ね、
おっしゃる通り。
おっしゃる
、ぜひ一度ね、来て、そして見てってね、と、はい、いうことでございまして、今朝は東京中央区にあります福島県のアンテナショップ、日本橋福島館見てってご紹介いたしました。福島県応援キャンペーン第1弾は今週1週間ということでありましたので、うん、今日が最終日ですけれども、続き番組では福島をね、応援していきます。いろんな企画を立てていこうと思っておりますので、ぜひお楽しみになさってください。以上、ニュースエンタメピックアップでした。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。